光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金光殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
脇坂陽子です。おはようございます。
ツツジが美しい季節です。私の実家には庭にツツジが植わっていて、この季節になると赤や白の綺麗な花を咲かせていました。子供の頃は花を鑑賞するよりも花をちぎってめしべの根元から蜜を吸うのを楽しみにしていました。今から考えると花にかわいそうなことをしていたなと思います。
それって私にも覚えがあります。さあ、春の爽やかな朝、今朝も神様の御言葉とともにスタートしましょう。福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたします。金光殿の協力教会、日本福音自由教会協議会、高槻福音自由教会、灰高純一牧師の聖書のお話、同じく高槻福音自由教会の信徒大場博史さんの信仰体験談をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、高槻福音自由教会です。高槻福音自由教会はアメリカ福音自由教会からの宣教師夫妻によって開拓され、1952年から高槻の地でイエス・キリストの恵みと福音をお伝えしています。教会は JR 高槻駅北口から歩いて7分のところにあり、阪急高槻市駅からも歩いて15分と交通の便利なところに位置しています。高槻駅からの行き方は、北口を出て上空天満宮を目指して進み、天満宮に入っていく道の左側の道路を進んで50メートルのところにあります。日曜日は午前10時から礼拝を行っています。礼拝ではパイプオルガンに合わせて賛美をし、子どもも大人も聖書の言葉に聞くことができる礼拝を行っています。また第5週目の日曜日はウェルカム礼拝とし、初めての方にとっても分かりやすい聖書の話を聞くことができます。また平日では水曜日と金曜日に聖書に親しみ祈る会を持っています。それ以外にも65歳以上の方のための集会や、未就園児を持つお母さんのための集いも行っています。日時などの具体的なことについては教会にお尋ねくださるか、教会ホームページをご覧ください。また牧師に相談のある方はいつでも教会にご連絡ください。電話番号は 072-685-6632、 072-685-6632。 住所は高槻市天神町 1-13-4 です。ぜひお気軽にお出かけください。日本福音自由教会協議会、高槻福音自由教会をご紹介いたしました。それではこの教会の灰高純一牧師の聖書のお話、真実に立って生きる人生、お聞きください。
おはようございます。私は高槻福音自由教会で牧師をしております灰高純一と申します。今朝もご一緒に聖書から神様の言葉に聞いていきたいと思います。聖書をお読みします。新約聖書テモテへの手紙第1章15節、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。ある推理ドラマを見ていましたら、そのドラマの主人公が繰り返し述べるセリフがありました。それは、 私が知りたいのは事実だけという言葉です。あらゆる情報があふれ交錯し、いろいろな見方がある中で、事実、真実は一つだけ。その真実を知りたいだけというのです。私たちは誰しもが事実を知りたいと思います。誰も間違いを信じて生きていきたくはないと思います。では、どのように私たちは真実を知ることができるのでしょうか。それは、真実、事実を確かに知っている人に聞くか、自分がそれを体験、経験することです。では誰がすべての真実を知っているのでしょうか。それは神様です。神様は何度も何度も聖書を通じて私たちに、神は真実だと明かしています。この世界、天地万物、すべてを作られた神様は、すべてをご存知のお方です。何が事実で、真実かを知っておられる。いや、神様は事実を作られる、真実その方です。この神様が事実と真実を私たちに示されたのが聖書です。私たちが知るべきすべての真実をこの聖書に完全に示されたのです。今日読みした聖書の箇所は、神様が明かした最も重大な真実の一つです。もう一度読みします。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。この言葉から、神その方であり、人となられたイエス・キリストは、罪人を救うためにこの世界に来られたということがわかります。では、ここで言われている罪人とは誰のことを言っているのでしょうか。犯罪を犯した人でしょうか。社会的な罰を受けた人のことでしょうか。そうではありません。この罪人とは、私たち、すべての人のことです。神様が聖書を通じて人間という存在について明かしている真実のその一つは、私たちは皆、罪ある人、罪人であるということです。ここでいう罪とは、この世界を、そして私たち人間を作られた神様を受け入れず、離れて生きている状態、関係のことを言います。つまり神様から離れて、神と関係なく生きている人のことを罪人というのです。そして聖書は、この罪人の末路を語ります。その末路とは、永遠の死、滅びです。神様と離れたまま生きていく罪人の終わりは、永遠の死という滅びであると教えられています。しかし神様は、何も私たちを脅して脅迫しているのではなく、あくまで私たちは罪人であるということ、そしてそこからいかに救われるべき存在なのかという真実を明らかにしているのです。私たち、罪人を救うお方こそ、イエス・キリストです。イエス・キリストは、私たち罪人を救うために、この地に来られたのです。そして私たちが本来、この身に招くはずだった、罪の結果である永遠の死を、イエス様が私たちの身代わりとなって、十字架にかかり、死んでくださった。それだけでなく、十字架にかかり、死なれたイエス様は、神その方であったので、永遠の死より勝利し、復活されました。このイエス様の十字架と復活を、私たちが信じるならば、私たちの罪は許され、神様と和解し、神様と共に生きていくものとされる。そして私たちはもう、罪人ではなく、神の子供とされるのです。私たちがこの身に招くはずであった、 永遠の死から救われ、永遠の命が与えられるのです。ヨハネの福音書3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。皆さんもぜひ、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという真実な言葉をそのまま受け入れていただきたいと思います。そして神様と和解し、聖書の言葉に従って生きていくという神の真実に立って生きる人生を歩んでいただきたいと思います。
それでは、同じく高槻福音自由教会の信徒大場博さんの信仰体験談、私の救われた証、お聞きください。
私は1943年満州で生まれましたが、2歳半で敗戦により日本に引き上げてきました。私が小学生 3,4 年の時、すでにイエス・キリストを信じ救われクリスチャンになっていた母の影響により、四国の高知で教会学校に通っていました。その時、クリスマスプレゼントの筆入れやノートをもらい、諸びてこぞりてを歌ったこと、その後も夏にテントを担いで青年のお姉さんたちとキャンプに行った楽しい思い出が心の中にあります。母は父の転勤の先々、高知、長崎、札幌で教会を見つけては日曜日に礼拝に集っていましたが、私は小学生以降、高校、大学、社会人と信仰とは無縁の生活を送っていました。そんな中、私が31歳の時、母が我が家で開放して行っていた家庭集会に、当時キリスト同心会の伝道師である藤尾英二郎牧師が来られました。藤尾先生は12月に来られた際、突然イエス・キリスト様が十字架で死んで罪を許してくださったこと、ただそのことを信じたら洗礼を受けたらいいんや、後のことはイエス・キリスト様がだんだん教えてくれると言われました。突然のことで大変戸惑いましたが、私は罪にまみれた生活を自覚していましたし、そこから脱却したいと思っていました。それで何か泳げないのに水の中に飛び込むようにイエス・キリストの十字架を心に受け入れました。そして1974年の12月にキリストを信じ、藤尾先生より洗礼を受けました。今考えると、洗礼を受ける決心をした動機は4つあると思います。1つは、自分の心の中にある空洞はこの世のものではどうしても埋めることができないと思っていたこと。2つ目は、小学生の時教会学校で味わった楽しい、心躍る平安の思い出があったこと。3つ目は、ある先輩クリスチャンの行動と価値観を自分も持ちたいと思ったこと。具体的には、その先輩のクリスチャンの方が私を食事に招待してくださり、温かく喜んで迎えてくださり、その方から信仰を持つ素晴らしさを身をもって体験したことです。4つ目は、私の精神的な 病を癒してほしいという願い。これら4つのことが具体的な動機としてありました。同時期に70歳の父もキリストを信じ、2人で我が家の風呂場で洗礼を受けました。救われたことは本当に感謝ですが、洗礼を受けた後も大切だと思います。神様は私の心の空洞に、また人生に素晴らしい恵みを与えてくださいました。私の人生を共にする同じキリストを信じる伴侶が与えられたこと、教会生活を通して先輩クリスチャンの方々の生き様も学べたこと、さまざまな聖書を学ぶ機会や集会やキリスト信仰について書かれた書物によって信仰のスピリットを教えられたことなどなどです。また教会内や教会外の奉仕、例えば教会の運営で責任を持ったこと、東北の被災地へのボランティア活動などを通して信仰が実践されたこと、神様はこんな罪あるものを許し用いてくださったことを心から感謝しています。最後に、私のクリスチャンの歩みにおいて鍵となる聖書の御言葉を語って終わりたいと思います。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。ヨハネ15章5節。ありがとうございました。
さて、金宝殿とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は大阪府にある協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
堺市南区竹城台 2-2-1 小羊保育園内、日本キリスト教団仙北ニュータウン教会。堺市南区三木高見 2111-1 単立ベサニーキリスト教会。以上、大阪府にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。お祈りしましょう。天の父なる神様、罪を犯してあなたから遠く離れ、滅びを待つばかりだった私たちをなお愛していてくださり、キリストをお送りくださって十字架の贖いを成し遂げてくださったことを感謝します。このキリストを信じて罪が許され、キリストと共に歩んでいくものとならせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音についてわかりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いて お申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
脇坂陽子でした。
今週も一週間、神様の恵みがあなたの上に豊かにありますように。
それではまた土曜日朝4時30分に。